皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。昨日、教会の幼稚園の卒園式が行われまして、19人の子どもたちが無事に巣立っていきました。今年も神様の恵みにあふれた素晴らしい卒園式となりました。毎年のことではありますが、ちょっと寂しい思いもしています。子どもたち一人一人がこれからもイエス様のことを忘れないで、イエス様に信頼しながら人生を歩んでいってほしいなと願っています。子どもたちとそのご家族の祝福のためにぜひお祈りください。それではこの朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめにお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの聖なるお名前を賛美いたします。この朝も私たちの霊の糧である御言葉に聞いてまいります。どうぞ私たちの心を開いてくださり、あなたの御思いを正しく受け取ることができるように、最後まで助け導いてください。このひとときを御手に委ねて、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今、マルコの福音書から学んでいますが、今日は6章に入りまして、1節から6節のところから開きました。今日のタイトルは、イエスにつまずくときとしました。今日の箇所には、イエスの教理の人たちがイエスにつまずいたという出来事が描かれています。今日はこのところから、私たちも経験するかもしれない。決して人ごとではないつまずきということについてご一緒に学びたいと思います。つまずかないために私たちはどうすればいいのでしょうか。さて、これまでのところでイエスがガリラヤ湖のほとりの町カペナウムを中心に人々に教え、病を癒し、悪霊を追い出すという多くの働きをなされたことを見てきました。そうしたイエスの噂はガリラヤ地方全体に広まって、イエスの行く先々で多くの人たちがイエスに救いを求めて集まってきました。しかし一方で、すべての人がイエスを必要としたわけではありませんでした。イエスのなさる奇跡を見てもイエスのことを信じようとはしない人たちもいたんですね。例えば、5章で見ましたゲラサ人の地、湖の向こう岸ですね。そこでは悪霊に疲れた人が癒されたのを見ても、自分たちに災いがもたらされるのではないかと恐れて、イエスを受け入れることができませんでした。また、ユダヤ人の宗教指導者たち、律法学者、パリサイ人、祭司といった人たちは、イエスの教えを聞いても、見業を見ても、イエスのことを決して認めようとはしませんでした。それから、イエスの弟子たちもそうでした。イエスが宗教指導者たちによって捕らえられると、弟子たちはイエスを置いて皆逃げ出してしまいました。そして、イエスの故郷の人たちもそうであったことが今日の箇所からわかります。その後、イエスはカペナウムを去ってご自身の郷里であるナザレの町に向かいます。ナザレはカペナウムから南西方向へ30キロほど離れています。イエスはそのナザレでヨセフとマリアの息子として育ちました。町の人々はイエスのことを幼い頃からよく知っていたわけですね。あの大工のヨセフのせがれとして可愛がってきたと思います。地域の一員として自分たちが面倒を見てきたというそんな思いもあったかもしれません。彼らにとってイエスはあくまでも幼い頃から見てきたヨセフのせがれでした。この時イエスは久しぶりにそんなナザレの町に帰ってきたんですね。そこでイエスはいつものように ユダヤ人の街道で教え始められました。すると、それを聞いていた町の人たちは、その教えに驚いてこう言いました。2節と3節にあります。安息日になって、イエスは街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はこういうことをどこから得たのだろう。この人に与えられた知恵やその手で行われるこのような力ある技は一体何なのだろう。この人は大工ではないか。マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないか。その妹たちもここで私たちと一緒にいるではないか。こうして彼らはイエスにつまずいた。イエスの教えは律法学者たちが語るような律法のただの説明とは全く違っていました。一章のところにありましたが、イエスは権威あるものとして教えられました。律法を人間に与えた神として、律法の本当の意味というものを説いたと思います。それを聞いた人たちには、イエスの教えは新鮮に聞こえたはずです。しかし、ナザレの人たちは、その教えやイエスが行っていた御業の素晴らしさに目を留めるのではなくて、あのヨセフのせがれにどうしてこんなことができるのかと疑いました。彼らはイエスのことをこの人と呼んでいます。あくまでも昔から知っているこの人としか見ることができませんでした。あの昔から知っているイエスにこんなことができるはずがないと決めつけていました。イエスがどんなに素晴らしい教えを説いても彼らの心には一向に届きませんでした。彼らが思い込みや先入観でイエスのことを見ていたからですね。そんな彼らに対してイエスはこう言っておられます。4節にあります。預言者が敬われないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。これは昔イスラエルに多くの預言者が使わされたけれども、イスラエルの人々は彼らを受け入れずに、代わりに外国人が受け入れて神の恵みを受けたということを意味しているようです。あなた方も同じことをしていると言われたんですね。神の子であり、キリストであるイエスを受け入れていないということです。そしてイエスは、何も力ある技を行うことができなかったと5節にあります。これはイエスにその能力がなかったということではなくて、受け取る側の心に問題があったということを言っていると思います。彼らがイエスをキリストとして信じることができなかったために、つまり彼らの不信仰のゆえに、イエスは御業を行われなかったということです。そのように、ナザレの人々はイエスにつまずきました。聖書には、つまずくとか、つまずきという言葉が出てきます。つまずくというと、日本語では、石とか何かにつまずいて転びそうになることを意味しています。そのように、何か障害となるものに突き当たって、それ以上前に進めなくなってしまうことを表す言葉です。では、聖書に出てくるつまずくと訳されている言葉には、もともとどんな意味があるのでしょうか。ちょっと調べてみました。ギリシャ語でスカンダリゾーという言葉ですが、それには、まず、罠にかけるとか、罠を仕掛けるという意味があるそうです。鳥や動物をおびき寄せて捕獲するための罠のことですね。その 罠にかけることです。それがつまずかせるということになります。つまり、つまずくとは、仕掛けられた罠にかかることを意味しています。また、スカンダリ像には、人を怒らせるとか、憤慨させるという意味もあるそうです。この場合、つまずくとは、腹を立てるという意味になります。実際に、6章の3節にある、こうして彼らはイエスにつまずいたというところは、もともとの言葉でそのまま訳すと、こうして彼らはイエスに腹を立てたというようになります。そうすると、このつまずくと訳される言葉は、本来怒りの感情と関係があるということになります。怒りの感情から罠にかかってしまい、本来の道から外れてしまうこと、それがつまずくということです。なんとなくわかるような気もしますね。では、人はなぜつまずくのでしょうか。次に、つまずく理由について考えてみたいと思います。聖書には、イエスにつまずいた人たちが何人も出てきます。そうした人たちを三つのケースから見てみたいと思います。まず、ユダヤ人の宗教指導者たちのケースです。律法学者パリサイ人、祭司といった人たちですね。彼らは、自分たちこそ神の戒めを忠実に守っている正しい人間だと考えていました。自負していたんですね。しかしイエスは、彼らの信仰は外側だけで、心の内側は汚いものでいっぱいになっていると指摘しました。偽善的で心から神に従っているのではないと断罪しました。そんなイエスに彼らは腹を立てました。つまずいたわけですね。そしてイエスを憎みました。自分たちがないがしろにされたと感じたからです。彼らのプライドが傷つき、イエスの素晴らしい教えを聞いても、癒しの御業を見ても、イエスをキリストとして受け入れることはできませんでした。そして、イエスを殺すことを企てることになります。そのように、自分がないがしろにされたとか、自分が不当に扱われたと感じるとき、人はつまずきを覚えると思います。次に、イエスの弟子たちのケースです。イエスの弟子たちは、イエスを信じ、イエスに従ってきました。しかし、イエスのなさること、教えられたことを完全に理解することはできませんでした。そして、まず、イスカリオテのユダがイエスを裏切ることになります。彼も真面目にイエスに付き従ってきたはずですが、イエスを憎んでいた祭司長たちに銀貨30枚でイエスの居場所を教えてしまいます。どうしてでしょうか？ユダの中にイエスに対する不満があったからです。イエスが期待に応えてくれないという歯がゆさのようなものがあったのかなと思います。彼はイエスをこの国をローマの支配から力によって解放してくれるお方だと期待していたのかもしれません。しかしイエスは一向にそのような行動は起こしませんでした。他の弟子たちの中にもそのような期待があったようです。そんな期待外れの思いがイエスに対する怒りの感情となってイエスにつまずくことになったのではないでしょうか。私たちも人に期待しすぎるときに、自分が願ったようにならなかったときに失望し、イライラしたり 怒りの感情を抱いてしまうということがあるように思います。でも実際は、この人は自分の期待に応えてくれるはずだという一方的な思い込みによるものです。弟子たちもイエスに過度な期待をかけていましたが、イエスの思いを理解することはできませんでした。もう一つのケースは、今日の箇所にあるイエスの郷里の人たちの場合です。ナザレの人々は、昔から知っているイエスの教えを聞いて、素直に信じることができずにイエスにつまずきました。イエスに腹を立てたということですね。彼らはどうしてイエスに腹を立てたのでしょうか。私は彼らの中にイエスに対する妬みの感情があったからではないかと想像します。幼い頃から自分たちが面倒を見て一緒に暮らしてきたこの人が、ある時突然街道で教えるようになって、上から目線で偉そうなことを言っている、そんな風に受け止めたのかなと思います。日本語のことわざに、出る杭は打たれるということわざがあります。自分たちと同じ立場にいると思っている人が、何か目立つことをしたり功績を上げようとするとき、その人を妬み妨害しようとすることを言います。誰かが抜きんでるようなことは許せないという思いがそこに表されています。この時のナザレの人々もそんな思いでイエスのことを見ていたのではないでしょうか。そのように私たちも妬みの感情を抱くときに、その人に腹を立ててつまずくということがあるように思います。私たち人間は本当につまずきやすいものです。誰かにないがしろにされたと感じるときに、人に対して一方的に過度な期待をかけて、それが期待外れに終わるときに、そして妬み心を抱くときに腹を立ててしまいます。そしてそれが罪への罠となって、罪を犯してしまうこともあるということです。このことをしっかりと心に留めたいと思います。イエス様はこう言われました。今週の御言葉に挙げました、マタイの福音書11章6節をお読みします。誰でも私につまずかないものは幸いです。つまずかないようにとイエス様は言っておられます。では、私たちが人に対して、またイエス様に対してつまずかないようにするためにどうすればいいのでしょうか。私たちがつまずきを避けるために大切なことは何でしょう。最後に、このことをお話ししたいと思います。大切なこととして、二つのことを心に留めたいと思います。一つ目のことは、イエス様が全能の神であることを信じることです。イエス様が全能の神であることを信じること。これはあまりにも当たり前のことかもしれません。でも、本当にイエス様が今も生きて働いておられる全能の神であることを心から信じきっているでしょうか。もしイエスが聖書の中に出てくる昔いた偉大な人としか受け止めていないとしたら、イエスにつまずいてしまうでしょう。またもしイエスがこの私の願いを聞いて必ず願ったようにしてくれるはずだと考えるとしたら、やはりいつかつまずくことになると思います。イエス様はこの世界を作られた 全能の神様です。すべてをご存じて、すべてをその御手の中に収めておられるお方です。イエス様の御思いは、私たちの思いをはるかに超えたところにあります。神の御心は、自分の願いとは違うところにあるということもあるわけですね。このことを信じることができるなら、たとえ自分の願ったようにならないとしても、それがイエス様の御心なのだと信じて委ねることができるのではないでしょうか。すべてを受け入れることができるようになると思います。そして、このイエス様に信頼することができるなら、人につまずくこともなくなるのではないでしょうか。さて、もう一つ大切なことは、イエスにしっかりとつながっていることです。イエス様にしっかりとつながっていること。以前、マルコの4章のところで、種まきの例えから学びました。その中にヒントがあるように思いました。あの例えの中に、岩地にまかれた種の話があります。4章の16節と17節にこうあります。岩地にまかれたものとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞くと、すぐに喜んで受け入れますが、自分の中に根がなくしばらく続くだけです。後で御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。まかれた種が土の薄い岩地に落ちると、根は出てもしっかりと根を張ることはできません。そうすると、日に照らされて枯れてしまったり、強い風が吹いて飛ばされてしまうということにもなります。そのように、自分の中に根がないと困難にぶつかった時にすぐにつまずいてしまうというんですね。ここにもスカンダリゾーという言葉が使われています。このところから、つまずかないためにはしっかりと根を張っていることが大事であることがわかります。つまり、イエス様にしっかりと根を張っている、つながっているということです。もちろん、私たちはイエス様を自分の救い主として信じて、心にお迎えしたときにイエス様につながりました。しかし、その後もつながり続けていることが大切なことです。それは、御言葉と祈りを通して常にイエス様との個人的な交わりを保ち続けるということではないでしょうか。イエス様はどういうお方なのか、御言葉に学び続けることです。そして、イエス様に信頼して祈り続けていくことです。そうでないと、岩地にまかれた種のように何か困難が目の前に置かれた時につまずいてしまいます。イエス様に根ざしていないと、あっという間に罠にかかって、イエス様から離れてしまうということにもなりかねません。そうならないために、私たちの救いの岩であるイエス様にしっかりと根を張ってつながり続けて参りたいと思います。今日は、つまずきということについて学びました。つまずくとは、怒りの感情から罠にかかってしまい、本来の道から外れてしまうことです。人は本当につまずきやすいものです。私たちにとっても決して人ごとではありません。人に、そしてイエス様につまずかないように、全能の神であるイエス様に信頼し、しっかりと根ざして参りましょう。それでは、お祈りをいたします。誰でも 私につまずかないものは幸いです。お恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉の恵みを感謝いたします。私たちは本当につまずきやすい弱いものです。誰かにないがしろにされたと感じるときに、人に対して一方的に期待をかけて、それが期待外れに終わるときに、また、妬み心を抱くときに、私たちは腹を立ててしまいます。そして、罪の罠へとかかってしまいます。こんな弱い私たちのために、イエス様は人としてこの世界に来られ、私たちの罪を負ってくださいましたから、感謝いたします。私たちがつまずくことのないように、イエス様にしっかりとつながり続けて参りたいと願います。そのためにも、御言葉に親しみ、あなたとの交わりである祈りの生活を何よりも大切にできるように、私たちを助け、励ましてください。またどうぞ、怒りの感情に支配されてしまうことのないように、私たちの心をお守りください。今週もお一人お一人の上にあなたの守りと恵みが豊かにありますように。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。